のが面倒な方は、私が読みますので、どうぞお聞きください。イザヤ書の25章の7節と8節。ページ数は1098ページです。25章の7節と8節。1098ページ。先ほど申しましたように、開くのが面倒だとか、あるいは旧約聖書をお持ちでないという場合は、どうぞ私が朗読いたしますので、お聞きください。イザヤ書の25章の7節と8節。主はこの山で、すべての民の顔を包んでいた布と、すべての国を覆っていた布を滅ぼし、死を永久に滅ぼしてくださる。主なる神は、すべての顔から涙を拭い、ご自分の民の恥を地上から拭い去ってくださる。これは主が語られたことである。で、先ほど読みました、コリントの信徒の手紙第一の中の言葉とは、違います。で、けれども、書かれてあることはどうでしょうか。同じことが記されているということができると思います。今から3箇所聖書を読みたいと思っているんですけども、それを読んでいると、死について書かれてあります。人間の死について、私たちはそれを聞いただけでも、少し嫌な気持ちと見せるか、不快感を抱かせられるかもしれません。どうぞ、しかしそれをご辛抱いただきたいと思います。なぜならば、その鬱陶しい不快な気持ちを吹っ飛ばしてくれる聖書の御言葉が書かれているからです。その鬱陶しくなるような部分、まず第一は、すべての民、ですから私たちも含めて、この顔に覆いがかかっている。それは、ここでは布と表現されておりますけれども、この布は一体何かといえば、死のことです。すべての民は、ある布で包まれている。それは、死であると。すべての民のを包んでいた布。それは、死であるけれども、神様はそれを滅ぼすと。このように、イザヤは語っております。皆さんは死人の顔に覆う、覆い、あるいは日本の習慣だというふうに思われているでしょうけども、このイザヤ書の、このイザヤの言葉と見事に一致するではないですか。人間の顔を、死者の顔を、布と同じように、私たちの顔の上には死という布が覆っている。これは人間の現実なんですね。私たちを元気にこうして生きているようには見えるけれども、死という布がいつも顔を覆っている。しかし、神様はその覆いを脱ぎ去り、そして滅ぼし、取り去り、永久に滅ぼしてくださる時が来るとイザヤは予言をしております。でも死そのものについての表現はこの私たちの顔を覆う覆いです。これ生きておりましても、死者が死んだ人の上につける布と同じような布が、それ見えない布なんですけれども、私たちの顔を覆っている。イザヤはこのように言うわけですね。しかし神様はその布を滅ぼしてくださる。拭い取って、取り去って、それを焼き尽くして、滅ぼしてくださる。もう一箇所。仲介者は、パウロが引用している箇所は、次だと言っている箇所があります。それは、 ホセア書の13章の14節、1419ページです。1419ページです。旧約聖書、旧約の面の方はどうぞお聞きください。1419ページ、ホセア書の13章の14節。ある学者は、仲介者は、パウロはここから引用したんだろうと、こういうふうに言います。1419ページ、ホセア書の13章の14節。黄泉の支配から私は彼らをあがなうだろうか、死から彼らを解き放つだろうか。死よ、お前の呪いはどこにあるのか、黄泉よ、お前の滅びはどこにあるのか。憐れみは私の目から消え去る。黄泉の支配という言葉が出ておりますけれども、黄泉というのは死者の世界を表します。聖書ではしばしば墓と黄泉は同じことを指しております。ですからここでは黄泉の支配というのは墓の支配、墓場にはたくさんの死人が葬られます。その支配から私は彼らを贖うだろうか、この私というのは神様がおっしゃっているんですね。誰を墓の支配から解き放ち救い出すだろうか、このように言っております。そうするとですね、死よ、お前の呪いはどこにあるのか、黄泉よ、お前の滅びはどこにあるのかというのは、これはパウロが言っていることと逆なんでして、死は強力で、この呪いから逃れる者は誰もいない。ですから憐れみは私の目から消え去る。神様はもう死んだ人間に対して憐れみを示さない。墓の中に放り込まれた者はそのまま墓の支配に服するだけである。このようにここでも死というものは大変恐ろしい力を持つものとして語られております。黄泉の支配、死者の行く世界、それは強力で、そこから誰も逃れることができない。この牢獄から脱出することはできない。それほど死は力強く、その呪いは強力で、神様の憐れみはもうそこには及ばない。これがホセアの言葉でして、パウロはこれを逆に読み取っているんだ。このように仲介者は説明をしております。これを読みますと、私はもう一箇所どうしても皆さんに読みたい箇所があるんです。今度は新約聖書なんですけども、ヘブラ人への手紙2章の14節、まあ、あちらこちら開いて申し訳ありません。今度は新約聖書の方です。ヘブラ人への手紙2章14節、403ページ、403ページ、ヘブラ人への手紙の2章の14節、403ページです。この箇所もあまり皆さんは読むようなところではないと思いますけども、読むとですね、少しおののきを感じられるか分かりません。ところでコラは血と肉とを備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。その後ですね、それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、でここに記されておりますのは悪魔、サタンというのは死の司で、死を司る者、死を支配し死を管理する者、それが悪魔である。このように ヘブライ人の手紙の作者は語りまして、人間の死というものは、それはサタンが悪魔のその両手でしっかり握って、そしてそれを離さずにそれを司っている、このような存在としての悪魔をヘブライ人の手紙は語ります。これだけ言いますと、サタンというのは大変怖い、恐ろしい、なんか気味の悪い、そういうものに感じ取られるに違いありません。しかしですね、このように死について今まで読みまして、私たちは死の支配というものが気味悪く、あるいは強力で、私にとっては大変身の毛もよだつ恐ろしいものであると表現されていることがお分かりだと思います。人間の顔にある覆い、これが死である、あるいは墓の支配、黄泉の支配は強力で、それから脱出することはできない。そしてそれはまたサタンの支配下にあることなんだと。これだけ読んでみても、旧約聖書の新約聖書の中における死についての、これはみんな文学的表現だと言い切ってもいいわけですけども、しかしそれにしても恐ろしいことが記されております。ですから、もしパウロがコリントの信徒への手紙の中で書かれてあるようなことを私たちは知らないならば、死というものは、それは誰も直面しなければならず、そしてそれは身の毛もよだつような恐るべき、また不安に陥れられるようなものであるということはご理解いただけるのではないでしょうか。パウロはここでもう一度コリントの信徒の手紙第15章の54節をご覧いただきますと、つまり今日の説教題を選んだ箇所ですね。彼はこのように申します。死は勝利に飲み込まれた。飲み込むというこの表現は、これは溺れさせるという意味です。そして溺れるということは溺れ死ぬということですね。ところがパウロがですね、その死は飲み込まれたと言っているわけですね。飲み込まれて死ぬのは死である、なんか変な表現ですね。死が死んでしまうという表現です。死というものは、それは大水に、ちょうどあの津波のような、何万人もの人を飲み込んでしまうような大波のようなものでに飲み込まれて、死そのものが滅んでしまう。これがここでパウロが言っている表現なんですね。死というのは、それは先ほど人間の顔を覆っていたようなものである。その黄泉の力、死者の行くその墓の力というのは強力で、そしてサタンがそれを支配しているようなものなんですから、だから死というのは大変強力な、無敵なように思われるけれども、その死が大波のように飲み込まれてしまった、そして死んだ、死が死んだというわけです。なんか変な表現ですね。死そのものは、まるで生きているかのように、強力であるかのように思うんだけども、実はそれは錯覚に過ぎないんです。死は飲み込まれて消え去り、そして死という死の力というものは、それは無力になり、結局は何にもなかったかのように消滅してしまうのだとパウロは言うわけですね。死は勝利に飲み込まれた。勝利の中に飲み込まれた。勝利というものがあって、その中に死が飲み込まれた。皆さんは、宇宙にはブラックホールというのがあって、話聞いたことがあると思うんですが、それも何でも飲み込んでいって、 光さえ飲み込んでしまうようなそういう強力な天体があるんだそうでありますけれども、光も吸収しますので写真撮ることができません。そんなブラックホールのようにこの勝利は死というものまでも飲み込んでしまう、それほど強力な勝利がある。ですから、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか、先ほど読んだホセアは逆のことを言ってたわけですね。死はその勝利、その棘、強力で、これは誰もそこから贖い出されるものはないんだと。この死の力から免れるものは誰一人ない。あるいはサタンは、これまた気味の悪い存在で、強力な力を持っていて、人間全部その支配下に置いて、そして俺こそ死の勝利者だって叫んでいたようなサタンもあるんですけど、そういうものを全部この勝利の中に飲み込まれてしまう。どんどんどんどんその中に放り込まれて、そして消え去ってしまう。ですからこの死は、この勝利は一体何を意味するのかということなんですね。パウロはこのコリントの信徒の手紙の一番15章の冒頭でこのように言います。私は福音を語りました。キリスト教はパウロ以来このことをずっと教えてきております。それは何か、3節に書いてあるんですけども、15章の3節と、コリントの信徒の手紙の第一の15章の3節というところに書かれてあるんですが、これもどうぞお聞きください。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、それからですね、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと。キリストが3日目に復活したということを私は福音として、私自身が受けて、それをずっと命がけで語っています。その後に、パウロは復活が事実だということを何度も何度も繰り返しているんですけど、要するに、イエス・キリストはよみがえったということをパウロは語るわけですけれども、死人がよみがえるということはですね、今まで死は私たちを追っている老いだと、あるいは黄泉の力、墓の力は強力だ、誰もそこから贖えるものはない、あるいはサタンがこれを支配しているなどと言っておりましたけれども、そういうことはみんなガラガラガラガラと崩れさせてしまうものがキリストの復活だということが分かってくるわけですね。死はどんなに強力に見えてしまっても、死そのものがブラックホールに飲み込まれて消滅するかのようにするもの、つまり勝利というものはそれはキリストの復活だということが分かっていただけると思うわけです。死は私にとっては難攻不落、あるいは最大の強敵、どうすることもできないような相手ですから、私たちはできるだけ死のことについて考えないようにしています。現代医学はどんどん進歩しましたけれども、寿命を延ばすことはできましたけれども、死そのものを滅ぼすことはできません。死の力は強力でありすぎますけれども、その死を一挙に滅ぼしたのがキリストの復活だということが分かっていただけると思います。サタンはこの世界で最も強力な存在であるかのように振る舞っています。なぜならば、彼は死の総括者でした。死の監督でした。死の司でしたけれども、このサタンすらもキリストの復活の前には全く手も足も出ない、全く何もできずにただ消え去っていくだけの 存在です。このようにキリストの復活は死のあらゆる強力な力を粉砕されました。死は考えれば気味の悪いものです。誰も経験しなければなりませんけれども、皆はその死を通っていかなければなりませんけれども、私たちはだから多くの人々は死について目を背けておりますし、できるだけ考えないようにしております。また考えないようにする手段はいくらでもあります。忘却というのは人間にとって大変便利なものです。老人になると何でも忘れてしまうんですけども、これもある意味でいいか分かりますね、思い出の中には悪い思い出がいっぱいあります。でもそのものは忘れ去ることができれば楽です。忘却というのは人間が用いればこれほど便利な道具はありませんけれども、それはとんでもない武器にもなります。自分が死ぬことを忘れ去ることができる手段であるからです。でもそこの忘却は私たちの死の問題については何の解決にもなりません。目を背けること、あるいは忘れること、考えないでおくこと、これは解決策ではとしては愚策です。ではどうしていいのか。私たちはキリストの復活を見るしかないということなんですね。キリストの死を見なければ、イザヤ、あるいはホセアが、あるいはヘブライ人の手紙の作者が言っておりますような意味で、死は恐ろしく強力で気味がある。けれどもキリストの復活を見たときに、それらは皆幻のように消えてしまいます。そして私たちはこのキリストの復活を信じるかどうかできる、信じることができるかどうかという最終問題に直面いたします。とても信じきれないものをどうして信じることができるんだと大抵の方がおっしゃると思います。死人が蘇るなんて到底信じることができない。その通りですけれども、だから私はここで申し上げたいことがあります。キリスト教は先ほどパウロの言葉を引用しましたように、最初からこの福音を語ってまいりました。キリストは私たちの罪のために十字架の上にかかり、そして死ぬ中から3日目によみがえった。これがキリスト教の福音でした。なぜ彼らはそれを語ったんでしょうか。キリストの人たちはそれを見たからです。キリストの復活したキリストは最初にケファ、ペテロに現れ、そして10人の弟子に現れ、500人以上の弟子たちに現れ、そしてついにはヤコブやパウロにも現れた。つまり彼らはみんなイエス・キリストの復活を見たという人々なんです。嘘をついているならば話は別ですけれども、これだけたくさんの人々が見た見た見た見たと言ってるんですね。そしてそれを私たちは復活のキリストを見たということを福音として語ったのがキリスト教でした。福音というのは喜ばしきニュースです。それを受け入れるか受け入れないかはもちろん私たちの選択ですね。でもあれかこれかの問題じゃありません。ここに死が本当に消滅するかしないのかという瀬戸際があるわけです。もし復活がなければそんなものはありえないと思うならば、死は相変わらず私たちの顔を覆っているでありましょう。そして墓の力は強力で、サタンは今なお傲慢に俺が一番だと誇っているでありましょう。しかし私たちはキリストの復活によって、つまり福音によって、そういうものはもう霧のように晴れてんだと、そのように教えられますのが今日の復活説、イースターのメッセージなんです。お願いします。天の地の神様、今日は復活説でございます。 キリストは復活なさいました。ただキリストが過去に一度復活したというだけの話ではなくて、死そのものがもはや無力となり、力を失い、死の司であったサタンももう何の力もないようにされたということでございます。私たちは必ず死なななければなりませんけれども、その死はもはや私たちの支配者ではありません。たとえ死ぬことであっても、キリストはキリストと同じようによみがえると約束してくださいました。キリストの復活を信じるならば、私たちの復活も信じることができます。どうぞここにおられる方々がこのキリストの素晴らしい福音を信じることができるように、そして自らも死は永遠の命の門口であるという素晴らしい神様の約束に心から喜び受け入れることができるように導いてください。イエス・キリストの御名で信じます。
アーメン。